ブログに限らず、まあまあ、ブログにしても今後の、まあ、夢は、まあ、家族でみんなミニマリストになって子供たちを送り出し、奥さんと二人で日本中世界中を旅するっていう、旅というか、まあ、ショートステイになるんですかね。1ヶ月2ヶ月ぐらい住んでみて、点々とミニマムな、はい、生活で、キャンピングカーでもいいですし、ゲストハウスでもいいですし、それこそワンルームマンションでもいいですし、っていうのを。
そっか、子供を旅立った後の、人生の夢みたいなのが盛り分けてますね。
そうですね、それをやろうと思うと今から準備しておかないと間に合わないかなと。
僕はまだそこまで書いてないかもしれないですね、今聞いたら。
これもミニマリストになって本当に自分のしたいことって何やろうなと思った時に、やっぱりちっちゃい時から男の子って放浪の旅したい、はい、っていうのはあると思うんですけど、
それを独身だったらいいけども、こうやって我々みたいに結婚して子供いたら、はい、まあ、できないってまず思いますよね。
そうですね、
放浪したい、ミニマリズムのムーブメント的には部屋片付けた後旅だろうと思うけど、はい、できないんですよね。
今すぐはできないかもしれないですけど、それを絶対するんだと
思ってる
、
すごいすごい。そっか、僕はだからああいう伊藤君とか見ていいなって、うん、でもうちはできないなってただ今思ってますけど、うん、まあ、子供が巣立ったら確かにそういうステージってありますよね。なるほどね。僕もじゃあ巣立ったらツーシーターのオープンカーにして、
うんうん、いいと思います。
まあ、ありますかね、ヨーロッパあたり。車ですよね。車の話ってミニマリズムと関係ないようだけども、まあ、僕的にはすごくやっぱミニマリズムになってから車を買ったし、それで遠くに行こうっていう経験型になって、で、まあ、本にも書いたりブログにも書いたんですけども、やっぱりこう、車と、体験型みたいな、僕はもう本当にもう一緒だから、もうミニマリズムと車ってもう全然、僕の場合はですよ、他人の人は分からないですけど、はい、僕の場合はもう本当に引き離すね、
うん、
で、ビートル。
そうなんですよ。 で、今息子2人いて奥さんと4人で乗ってるんですけど、はい、今度来年
チャイルドシートが
1人またお腹が出てくるので、
5人乗りでもチャイルドシート入れたらもう結構きついですよ。
そうなんです
よ。後ろ2人乗れるかどうか、チャイルドシート以外で
人、
大人2人は本当にギリですよね、うん、長距離は無理です
よ。なんで、いえ、僕はあれを骨董品になるまで乗るっていう宣言をしたので、まあ、赤ちゃんのチャイルドシートが一番多分大きくなると思うので、助手席に置いて、うん、後ろにチャイルドシートで真ん中に置く
と、
ま
あ、赤ちゃんよ、
でも真ん中が硬いんですよね。じゃあちょっと、まあ、さっき、僕の本の文章が簡単シンプルだっていう話がちょっと出ましたけども、
まあ、奥さんが大好きっていう話ですね。
はい、いい、はい、文章シンプルで、まあ、本当に僕もシンプル心がけて、
はい、
まあ、こう難しくずっとこう構成化さないと難しくしちゃうんですけども、それをもう一回数全部削除して、で、まあ、書き直してもシンプルにダラダラダラとこう、お互い語り合えるような感じで流れるように、うん、それでも心がけて、そういう時に、まあ、自分ではうまくいったなって思うんですけども、もともと僕は小説、
はい、
若い頃書いてて、若い頃書いてるから本当にこう難しくて、難しい漢字使ったり表現使ったりして本当に読みづらいものを一冊書いてしまったんですね。その反省がずっとあるので、とにかく人に伝わる簡単な言葉で読みたくなくならないように書くっていうのを、まあ、ブログでも本でもずっとやってて、まあ、それも賛否両論あると思うんですけども、
いや、でも僕病院で働いてて、もう基本的にはもう70歳80歳のおじいちゃんおばあちゃんに治療の方針を伝えるっていうの を仕事としてやってるんですけど、やっぱりあのちょっとでも難しくなると理解してもらえない。でその理解してもらえないと治療にならないんで、必ず的確に伝えないといけないっていうのはもう僕が21で仕事始めてからもうずっと心がけていることなんで、僕もそのブログの文章を書くときはもうむしろ今となってはもうシンプルにしか書けない。はい。
なんかあの日本語ってあの結構やっぱり表現が豊かなんで、あのいろんな言い回しできたり、こう比喩も曖昧も何でもできるので、もう書き方によっては本当にこう分かる人しか分からないのも書けるし、喋り方もそうなんですけど、例えば英語とかだとすごく言語的には日本語に比べたらシンプルなので、なんか会話、人と会話する時もすごいシンプルで、あのとにかく言いたいことを分かるように話そうっていう前提が、でもそうじゃない難しい話し方をやる英語っていうのもあるんですけど、でも基本的にはそうやってもう意思疎通のために使うので、すごいあの日本人がすごく英語喋れるようになって外人と話すと、あ、英語の方が気持ちいいなとか、そういう人が結構いて、だから日本語のまあ文章とか本ブログっていうのは、まあ時々だからすごく難しくなりがち、人によってなるでしょう。
憧れはあるんですけどね、そういう文章素敵やなと思う時もたくさんあるんですけど、僕には書けないなっていう、
ブログは特に読みやすく、ね、会話みたいにしたいですよね。
そうですね、
長文はちょっと困ります
ね。はい、もうなるべく短く切るようにしますけど、
僕、
はい、
さっきもちょっと話してましたけど、はい、お湯洗い、
はいはい、
してるんですけど、
はい、
あの読んでないんですけど、パパスさんなんか書かれてましたよね、ユシャンとかですね。
そうですね、ユシャンというか、まあ
やめた方がいいってことですか。
ユシャン自体は別にあの止めてはないんですけど、体を洗うときに全く石鹸を使わないっていう、あの、
はい、
タモリ式入浴法っていうのが、はい、ちょっとブームになった時があって、
佐々木さんもやってます
ね。はい、あれはあの、まあ、全く洗わへんっていうのは危険やからやめといた方がいいなと、やっぱり石鹸を使って洗わないと、あの日本人の4人に1人が、あの、
はい、
足にもう水虫を持ってはるんで、
はい、はあはあ、になっちゃうんですか。
水虫ってあの簡単に触ればうつるんです、
はい、
であのこういうあの床に裸足で水虫の人が歩いて、はいはい、その上を映っちゃう。
お
ただ
映っても、はい、毎日石鹸で洗えば大丈夫
なんですか。はい、24時間以内に石鹸で洗えば大丈夫なんです。
怖いですねそれ。
なんでもう
お湯で洗い流しちゃダメですか。
お湯では無理ですね、石鹸でちゃんと洗わないと、だから足の指の間まで、今なってないから大丈夫と思っている人は、なってるけどまだ発症していないか、若くて免疫力があるので、はい、年取ったらなる可能性が。
あ、そうなんだ。僕もなったことないんですけど、はい、で僕はあの佐々木さんと違ってあの、まあ、皮膚そんな強くないんで、はい、っていうのもありますけど、そういう足とか、まあ、大事なところ、はい、脇の下とかそういう大事なところは石鹸で洗って、はい、他はそんな石鹸で洗わないというか、まあ、ゴシゴシやらないというやり方で、はい、まあ、ちょっとだけ佐々木さんと違うんですけども、あ、一応石鹸で洗ってるんですけど足は、はい、でもあの昔みたいにそのゴシゴシやるその赤すりのタオルとか
は、あ、そこまでしなくても、
そこまでし
なくても、はい、そこまでしなくても、
そんな違いますか。
違います。
石鹸で、
はい、
お湯と石鹸、
はい、違います。
聞いといてよかったですね、
はい、もうこれはあの絶対です。
うーん、佐々木さん聞いてますかね、はい、今日いないんですよね、ちょっと用事があってね、
はい、まあ、発症してから、まあ、アルコールとかで予防もできるので、発症してからじゃ遅いですけど、アルコール効かないですけど、健康な状態でやるなら、もしあの使われてるなら、
まあ、だからそこで聞きたいのが、だからこのお湯、僕お湯洗いを基本にしてるんですけど、はい、これどうですか、ね。
まああの構わないと思います。
これはいいんですか。
はい、
あの基本はだから食べた直後に熱湯で洗うってだけ
な
んですけど、
はい、
置いといて少しでも置いといたら洗剤使うんですけど、
はいはい、
まあ、基本的にはすぐ洗うので、あと大丈夫ですか。
しっかり乾燥させてたら大丈夫やと
思います。もうすぐ拭けます
。はい。
すぐ拭けます。じゃあこっちはいいですね。
そうですね。はい。それよりもあのそのまま置いてる方がね。
うん、そうかそうか。 あと聞きたいのはその聞きたいというか言いたいということ
なんですけど、
まあ、いろいろミニマリストってその量がどれぐらいだとか、
うん、
あのどれぐらいがミニマリストっていう話になると思うんですけど、うん、でみんなそれは自分それぞれの家の適量だから、うん、そうですね、だから適量っていう言葉を、うん、あのミニマリストの人も言うし、反対ミニマリストなんてダメだっていう人も適量にすべきだっていうから、
うん
まあ、適量って言葉ではもう言い切れないと思う。
そうですね、
説明、うん、もう逃げ逃げ、
はい、
逃げでしかないと思うんで、あの、まあ、結局考えることになっちゃうんですけど、どこら辺なんだろうって確かに考えるべきなんですけども、あの僕の場合はやっぱ家族で奥さんがミニマリストじゃないから、
はい、
あの奥さんのものは、まあ、もちろんあるし、
はい、
でまあ、あの僕の本とか CD とか好きなものとか服とか、うん、そういうものは確かにもうミニマルにしてますけども、
はい、
でもあの家族ですから、生活必需品ですか、最低のもの、その、うん、電子レンジもあるじゃないですか、はい、冷蔵庫、洗濯機とか、はい、そういうものをミニマルにし、あのなくそうとか、そういうことは全然考えてなくて、
はい、
普通にまず家族で暮らせる最低限のものをまず置いてあって、であとは自分のものを減らすっていうことをしてるんですけども、うん、でもその周りの外の人はあのそんな全部捨てておかしいとか言うじゃないですか、
はいはい、
でもその生活のものありますよと、
風呂
場もトイレもあるし、
はい、
風呂場トイレあればね、いいじゃないですか、フードトイレあるし、キッチンもあるし、ご飯も作る道具もあるし、
うん、
全部あって上で減らしてるわけで、
はい、
そのちゃんとキッチンとか見てくれれば物はありますよ、
ね、そうなんですよね、
家族ミニマリストの場合は特にそうじゃないですか。
そうですね、うん、僕も一回取材を受けて、多分わざとやと思うんですけど、意地悪な質問をされて、ただ単に減らしたいだけじゃないですかと、ものを、まあそのミニマリストが目的になってないですかと、捨てることが目的になってるんじゃないですかというのを言われたんですけど、でもそれ僕の家で取材を受けてたんですけど、この家を見て何がないですかっていうのを聞いてみたら、別に答えも返ってこないんですよね。だから揃ってるんですよね、多分。うちの家に生活するためのものは、それはフードプロセッサーはないですし、ホームベーカリーもないですけど、生活に本当に必要なものではないかなと。
いや、まあだからその家族の、まあ、ミニマリストっていうのはどういうものかっていうのは分かりづらいかもしれないですけど、まあミニマリスト生活、家族ありのミニマリスト生活も、まあ、ありですよね。
ありですね。本当に一つ一つのものを大切にするようになりますね、
うん、
子供が。
うん、
おもちゃも、
やっぱりあれですか、子供に対する影響力を考えてます。ミニマリズムとして、ミニマリズムの空間で生きることが子供にとってもいい影響を与えるかもっていう考え方です。
そうですね、まあ、もともと物が少ないので、もう自分のカバンも子供のカバンも一つですし、靴もほぼ一足をずっと履くんで、粗末に扱うと次の日に使うものがない、
うん、
まあ、靴だったら汚したら僕が洗ってドライヤーで乾かして次の日履ける状態にしてっていうのをしてあげてるんで、そういう多分父親の背中っていうのを見てると思うんですね、
うん、
それでこの間長男が穴開いた靴下持ってきて、パパこの靴下穴開いてるけどミニマリストだから大丈夫だよね、穴開いてても履けるよねって、
うん、
ちょっと違うかなとそれは思いましたけど、なんかちょっと間違ってるけど、
うん、
いい子になってんだなと思って一緒に靴下を買いに行きましたね。
ああ、まあ、はい、ミニマリストってことはすごい意識っていうか あるんですね。
もうあの上の子はもうしっかり意識してますね。
そうかそうか。うちの子はねまだもちろんそんなこと分かってないけど、でもね自分たちが、まあ、僕も別にそんな親が部屋汚かったとかない、ないんであれですけど、まあこういうものがこれが家だと思って子供たちは当たり前だと思って暮らしますよ。
そうですね。ただ友達の家に行った時にどう思うかですよね。
友達の家行った時そうですね。
そう、はい、あの変なこと言わないかなと思って。
未知との遭遇ってことですね。エンカウンターが起きるんですよね。そっか。
びっくりすると思うんですよね。
そっか、
え、トミカも。プラレールも仮面ライダーも妖怪ウォッチまでみたいな。
怖いものですね。そうなんですね。僕もあの今テレビアニメとかって YouTube とかを使う、はい、で海外のものを見せてるんで、あのその CM ってないんですけど、
あ、
なんていうんですか、そのアニメに対するあのグッズの CM がないんですけど、
はい、
最近ちょっとあの、まあ、日本なんていうんですか、普通の地上波テレビでも海外のアニメとかやってて、こうやって見せたりするんですけど、
はい、
そうすると CM が日本のものなんで、
うんうんうん、
あのそのアニメに合わせた CM が出てくるんですよ、
はい、
でそれにたまに最近ちょっとうってなってきて感動してるんで、はい、危ない危ないと思って欲しい欲しいって何やっぱなるのかなっていうのちょっと、うん、
まあ、今のところうちの子あの今幼稚園ですごく妖怪ウォッチが流行ってて、そのおもちゃでメダルがあるんですね。もう僕はもうほとんど買わない、
うん、
奥さんがもうかわいそうに思った時にちょっと買うんで、うちの子十何枚持ってるんですよ、そのメダルは。結構あるなと僕は思ってたんです、十何枚もメダル、
うん、
でこの間友達のところに行った時にその友達が本当にあのうちの子10枚ちょっとしかないのって、何枚持ってるのって聞いたら150枚持ってるって言うんですよ。それを聞いた時に本当にあのもしかしたらかわいそうなことしてるのかなと思って、まあ、本人に聞いたんですね、
はい、
あの、
はい、
誰々君は150枚持ってるって言ってるけど、
はい、
こんだけしかないねって、
はい
もっと欲しいのって聞いてみたんですよ、
はい、
じゃあうんうん、あのおもちゃ箱の中でぐちゃぐちゃになっちゃうかな、この数でいい
って、いいって、
うわ、その代わり Nintendo DS 買ってくれとい
や
そこかと思って、
あミニマリスト的には合って
ます、合ってるんですね、はい、
いいものか
ね、はい、おっとと思って
文化に貢献です、
ね、はい、サンタさんにお願いしようねって言って、
ああまあね、
いろんな形があるなと、
うん、子供にも数を減らす代わりにいいおもちゃ買うぞっていうパターンが出てきますかね、うん、ミニマリスト家族の場合はね、じゃあ
そうですね、
うん、
それが任天堂 DS になるのかっていう、ね、そう、ちょっとね、
そうか、
いいのか悪いのかわからないですけど、
そうか、年上の、ね、子たちが今、うん、あのパパさんを育てられてるからすごく子供たちの発想もいろんな発想があるだろうし、いろいろ欲しいとかそういうのももちろんあるだろうし、あの現実をもうパパさん見てると思うんですけど、僕はまだあの小さいので、
うん、
あの 夢物語でしかないのかもしれないですけども、うん、あのまあ、なるべくそうやっておもちゃを減らして、
うん、
まあ、一緒に遊んだり、まあ、歌を歌ったり踊ったりとか、そうやって風景見に行ったりとか、うん、あの物語作ったりとか想像して遊んだりとか、そういうものを使わない遊びっていうんですかね、
うん、
まあ、もしくはまあ物を使ってもなんか外でこうできる、タコ揚げとか、
はいはい、
なんかそういうものを積極的にやるようにっていう方向性はまあ一応持ってて、うん、まあ、やってはいるんですけどね、その一緒に公園での飲みしようとか、はい、やってますけど、でももちろんそれがだから、まあ、今僕が夢見て思ってやってるだけで、これがどんどんね今から3歳4歳になって、あのいろんなことが起きるんだろうなとはもちろん、まあ、思ってますけどね、うんうん、あれ欲しいこれ欲しいっていうのはねやっぱりありますからね、
それはあのミニマリストの親じゃなくても多分みんな思ってることやってる、ね、きっと、あのおもちゃを与えてるだけではなくてやっぱり交流しないと、
うん、
っていうので ミニマリストの言葉ができる前からもう、う
ん、みんながやって
る、もうやりたいとは思ってたけど、なかなか
押し寄せてくるん
ですよ、はい、
物欲が、
はい、
消費社会が
知らない、知らなかったですもんね、このモノミニマリストという生き方を、
うん、そうですね、
本当に必要なものってこんなに少なかったんだっていうのが分かった時の喜びみんなに分かってもらえたら嬉しいんですけど、
私に質問をいただいて、
はい、まあ、お仕事柄仕方ないことかもしれないですけど、
はい、
あの本にも書かれてましたけど、
はい、
クロアチアにちょっと長い間行かれて、
はいはい、
で、やっぱりその間やっぱ家族とは全く会わない時間、で、あの仕事でクロアチアに1ヶ月とか行ってる間って、
はい、
まあミニマリズムを体感するにはすごい最高の環境なんですけど、必ずそこにあの家族のことがちらつく日もあると思うんですね、ゼロではないと思うんですけど、その辺の葛藤なのか、まあ振り切ってる人もいるんでしょうけど、仕事だから仕方ないっていう、僕はまだそこまで行けてなくて、普段の仕事で、あの今でも朝子供が寝てる間に家を出て、子供が寝てる間に帰ってくるっていう、自宅では音のミニマリズムの生活をしてる日があるんですけど、はい、
そういう海外に長期で行く仕事っていうのは、独身じゃないな、あの結婚してから子供がいない時も、
はい、
もう始まってたので、まあ、子供ができても、まあ、その流れで普通にやってるんですけども、でもやっぱり前は海外のすごくいい場所に仕事で行ったら、もっといたいなって思ってたんですよ、
はい、
そう、でも子供が生まれてから成田空港に
着
くと、早く帰りたい
ってなって、そうですね、
で今度はそれがもう向こうに行ってる時も早く帰って会いたいとか、やっぱ思いがありましたね。で、積極的にやっぱり私がその仕事って自分で企画して作らないと始まらない仕事なんですけども、やっぱりその傾向も減ってきて、あんまりもう作らないように今してきてますね。確かに。
その辺のことをうまいことを表現できる言葉があれば、ミニマリストの人たちも家族を持って子供を持ってって、その自由にね旅するのも素敵なことなんですけど、
あでもね、
子供を持つっていう、
でも仕事、やっぱさっきもおっしゃってたように、はい、仕事だから行くっていう面はありますよ、
はい、
それが自分が一人でプライベートで、
はい、
旅行行くってことは僕の場合は多分ないです、やりたいしかっこいいと思うし、
はい、
あのそういう人もいると思う、
はい、
子供残して旅に一人で行くっていう人もいると思うし、あのそれは僕はやりたいけど仕事で行くのはまあギリギリ OK で仕事で行きますけど、
はい、
でもプライベートでじゃあユーラシア大陸バイクで横断とか、
はい、
アラスカ行きますとか言うから、はい、かっこよくて素晴らしいですけど、心的には、でも一人ではいかないです。行くなら家族と、まあそういうとこ行く、まあね、行くか、そう、でもまあいろいろブログとか本にも書いてますけど、まあ、それ海外って言わなくても、あの今まで海外に求めてたいろんなテイストとか、あの孤独感とか、そういうミニマリズム的なもので感じてた良かったものみたいのが今日本で全然感じれるんで、前ミニマリズムっていう考え方を知る前は日本でね本当感じれなかったんですよ、どこ行ってももう海外と違うって思っちゃって、
そうですね、知ってる分ヨーロッパの
どうしてもねやっぱり下に見てしまう傾向があって、それがミニマリズムっていう考え方を知っていろいろ考えるようになってから本当に消え去ったんで、今車でこうパーッと出かけて自分がいろいろ探したいい場所とかがいろいろあるんですけど、遠くのカフェとかキャンプとかいろんな山の中とかもいろいろあるんですけど、そういうとこ行けばもうすごくもう大満足っていうか、 か、うん、ずっとクロアチアでなんとここにいるとすごく幸せにビール飲めるのかなとか、うん、ゆったり過ごせるのかなとか思ってたことももう全部解決しましたから、
うん、
公園行って、こういう夕方とかも公園行ってのんびり、ね、今だってパパさんとじゃあ公園行って椅子持ってってコーヒーかビールか飲みましょうってやると、
はい
はい、もう海外で、仕事撮影終わって夕方じゃあちょっと昼休みして、
はい、
ちょっとビール飲もうよって言ってる時と同じその感覚になるんですよ。
そうですね。
それは今までできないと思ったから、
はい、
もう僕の考え方はシンプルじゃなかったんです、うん、ミニマルじゃなくていろいろ複雑に考えすぎてて、もう、もう海外はこういろんな理由があって、ここでここでこうだから、太陽がこうで街並みがこうだから、こうああいう風に幸せに感じたんだとか思ってたんですよ、
はい、
でもそうじゃなかったから、
うん、
そうじゃなくてもっとシンプルなことだったから、そういう空とかいろんなシンプルに幸福を感じれるってことが、まあ、分かったので、
うん、
それは本当にミニマリズム経験、ね、経験論じゃないけども、やんなきゃ分かんないですよね。
そうですね、一回やらないといけない
ですね。そうそう、だから子供もそうだと思いますよ。家族結婚することとかも、パパさんが今みんなにっていうのも、うん、こればっかしは子供ができてこうやって過ごさないと分からない、子供を持った家族の幸せだから、想像はできないと思った、
うん、
ミニマリズムと一緒ですよ。
そうですね、
はい、
一回子供を持って 100% の笑顔で突っ込んでくる顔、
うん、
全力で走って 100% の力で、僕が受け止めないとどこまで行くのかわからないぐらいの無邪気な顔を、
だからそこがねすごい幸せじゃないですか。僕も、うん、帰ってきて抱きついてくるのはむちゃくちゃ幸せですけど、
はい、
でもそれ言葉にするとむちゃくちゃシンプルなんですよ、
はい、
笑顔で向かってくるってだけじゃないですか。それは、はい、だから結婚しない人とかにはそこ言っても多分あんま伝わらないです
よね。そうですよね。
そう、なんかすごい普通じゃないこれって思っちゃう、笑顔で子供が抱きついてくるってもよく見るけども、それはそのために子供を産むんですかとか、まあ、そういうことを言う人がいると思うし、
まあ、
だからそれもミニマリズムに似てますよ
ね。そうですね、
言葉で言うとチップになっちゃう、
はい、
部屋に物がない空間いいですよって言っても、うん、そうじゃない人にはやっぱなかなか伝わらないっていうか、うん、でも実際なくして経験して自分がこう部屋で一人で佇んでる時に本当にいいなとかやっぱ思うじゃないですか、
うん、
まあ、それはでもやっぱりやってみないとは分からないですよね、うん、まあ、そういう限界もありつつ、
そうです
ね、でも少しずつ魅力を伝えていきたいと思うんですよね、はい、
そうですね、とりあえずビール買ってきましょうか。
そう、ね、
はい、
風がねちょっと気になる。
そうですね、
そうそう、
はい。